はい、こんにちは、ぷよでございます。今回は前回の続きから話していこうと思うんですが、前回、自分の強みの見つけ方、才能の見つけ方としてストレングスファインダーという本を紹介させていただきました。で、どういった結果が出るのかっていうのを私の例で話したんですが、私の場合は内省、慎重さ、着想、目標思考、回復思考という順番で、強みが出て、この強みが実際に、私の例で当てはまるものがたくさんあったよという話をさせていただいたんですが、今回はその続きでございます。で、ストレングスファインダーの結果には、34個の資質があるんですが、それを4つのカテゴリーに分けることができるんですね。で、1つは実行力、2つ目は影響力、3つ目は関係構築力、4つ目は戦略的思考力。すべての資質はこの4つのどこかに分類することができます。で、私の場合なんですけど、先ほど話した5つの資質のうち、3つは戦略的思考力、そして2つは実行力というふうに分かれていまして、影響力とか人間関係構築力が皆無なんですよね。で、影響力っていうのが、なんか周りの人を巻き込んで何かをするとかいうもので、人間関係構築力が、もうその名の通り人間関係を強く構築できたりとか、あとみんなと一緒に何かができるとか、そういったものなんですけど、ないんですよ。やっぱりね、なかったんですよ。なんか人見知りのパートとかで散々私のひどい、昔のですね、人間構築に迷った時の話とかもしましたけど、やっぱりね、苦手なんですよ。で、私はこの本でも書かれてるんですけど、苦手なことを無理に伸ばすよりも得意なことを、より高く伸ばす方がいいと思ってるんですね。なぜなら、強みというのは自分の才能をかける、それにかけたパワーとか、時間だったり労力によって、計算されるものだからだと思ってます。どれだけ時間をかけようと、才能がないところで頑張っても、平均的にしかならないと思っているんですよね。私は人間関係構築力が本当に、皆無な中で、かなり社会人としてね、平均に立てるぐらいまでは頑張りましたけど、やっぱ突き抜けることは難しいなと思っているし、もともとそういったことが得意な方には絶対に勝つことができないなっていうふうに思うんですね。ただ逆に、人より物事を考えたりとか、あとそれを考えたことを実行に移す力はあるから、そういったところで活躍すればいいんやなって、なんか改めてこの結果を見てすごく思いました。この本でも実際に、こういった上位に入ってないものとか、あと全ての結果がね、1位から34位まで見ることもできるので、そういったところで弱みとして出ているものに関しては、できたら避けた方がいいですよみたいな、やらないように、するにはどうしたらいいかとかを考えた方がいいですよみたいな。むしろ強みを伸ばす方がいいですよという話が書かれていて、すごく共感しましたね。で、私の場合は、たまたまですけど、会社を辞めることになって、現在フリーランスとして生きているんですが、ぶっちゃけ人間関係構築力いらないんですよね。一人で仕事できるし。 で、フリーランスとしてもまあ必要やなって思うような資質が結構上位に来てるなっていうふうにも思いました。例えば自分で考えることとか、あと実行に移すことができなかったら、一人で仕事するなんて絶対できないし、なんかむしろ一人でいることが本当に辛いっていう方もいるから、フリーランスではなく会社員として過ごしている方が幸せだっていう人も多くいらっしゃると思うんですね。だからこそなんかちょっと話はずれちゃうんですけど、全員が全員会社をなんか辞めなくていいし、なんか自分の得意不得意とかをきちんと理解した上で、自分に合っている場所だったりとか才能を活かせるところを探していくのがいいんじゃないかなってすごく思いました。で、やっぱこのストレングスファインダーすごいですよね。私は旦那さんもね、同じ本をもう一冊買って一緒に受けたんですけど、全く違う資質が出てるんですよ。一個も被らなくて。で、私は内省とかが1位なんですけど、なんかね、よく考えるんですよ。で、リスクとかもたくさん、浮かぶ慎重さも持ってるので、行動に移すのが実はそんなに得意じゃないんですけど、彼に相談すると、やりなよみたいな、いいやん、やりや、みたいな感じで、彼はすごく決断力があったりとか、まあ実行力が多分上なんじゃないかな。名前ちょっと忘れちゃいましたけど。だから自分に足りないところをなんか補ってくれるパートナーとかがいると、よりこういった強みとか才能が活かされるというのも書いてありましたね。だからね、組織においても、もうこのテストみんな受けて、みんながどういうところが強みで、どういうところをが弱いから無理にさせない方がいいとか、逆にこういったことはこの子に任せたらいいとか、もう把握するのにめっちゃ使えるから、みんなやったらいいのになってすごく思いますね。で、もし自分に子供ができたら、もう絶対受けさせたいなと思ってて、だって実際に、なんか苦手なことは私無理にやらなくていいと思ってるから、なんかああこの子はこういうところが苦手なんやってもう分かってあげることができたら、なんか無理にそれをさせようとか思わないし、逆にこういうことが得意っていうのを知ってたら、なんかそれを伸ばすためにこういうことをしたらいいんじゃないってアシストもできると思うんですね。で、実際この本ではまあなんていうんやろ、才能の資質が、まあ、順番で出るのと、それの特徴が、まあ、どんな感じですよあなたはみたいなのが出るのと、あと行動ガイドラインっていうのも書かれているんですね。こういう資質を伸ばすためには、こういう行動をするとより、才能を伸ばしやすいですよとか、逆にこういう資質を持ってる人と仕事をするんやったらこういうところに気をつけた方がいいですよみたいなところまで書かれています。まあすごくもったいないのが、自分の強みとか才能を理解しただけで放っておくことかなと思ってて、せっかくこういうところが得意なんやとか苦手なんやって分かったんやったら、まあ、それを生かすために何かね、お金をかけた分とか、やった方がいいと思うんですが、それが明確に書かれているのですごく分かりやすいなというふうに、思いました。いや本当にね、いろいろ本読んだりとかして、まあ、納得するなとかテスト受けたりして、確かにと思ったりしてしましたけども、まあ、一番納得性が高いなというふうに思っています。で、結構面白くて、なんかラジオとかを聞いていて、この人考え方私と似てるなとか、なんか近い部分を感じるなって思う人は大 て同じ資質がストレングスファインダーの上位に入ってるんですよ。あやからかと思ったりして、だからね、私人のストレングスファインダーの結果聞くのめっちゃ好きなんですよね。もう本当に当たってるなと思いますし、見比べるのもすごく楽しいので、よかったらぜひ受けてみてください。で、受け方は日本語版の、書籍がストレングスファインダー 2.0 というのがあるので、それの新品を買って、そこの裏にですねコードがついてるので、そこから、スマホだったりパソコンで受けることができます。で、一応サイトでも受けることができて、サイトだと何個かプランがあるんですよね。で、一つは上位5つの資質を見るようなテストで、もう一つが全ての資質を見ることができるテストで、それによって料金が違いますね。なのでぜひ気になる方は、私のブログでストレングスファインダーについて紹介している記事があるので、ぜひチェックいただけたらなと思います。だいたい40分ぐらいのテストで、一つの質問につき20秒以内で回答するみたいな感じの、チェックシートみたいな感じやったのかな、確か。だいたいね、5年ぐらい経ってないと、もうほとんど才能の、なんやろ、上位については変化がないみたいなテストになるので、まあ一度気になる方は、ぜひ受けてみてください。すごくおすすめです。ということで、2回にわたってきましたが、聞いていただいた皆様、ありがとうございました。またねー。